春典と文四郎が米沢の村々を視察しています。
親方様がご視察にね。まだ尻の青い楽器の癖して、ご家来たちには木綿を着ろ、食事は一汁一菜にしろと言っているんだってな。
でも親方様は確かに今日いらした時は木綿だったわ。
城に帰れば絹の着物に着替えているさ。城ではたらふくごちそうを食べているに違いない。おらたちを騙して年貢を巻き上げるためさ。おめえも気をつけろ。
領内の村々を回ったが、文四郎、人々が我々を見る目は何とも冷たかったな。
重臣たちの悪宣伝のせいでございます。
いやいや、それだけではない。彼らが頑ななのは、彼らは何のために働き、何のために生きているのか、目標が全くないからだ。
は？
言葉でいくら頑張れと言っても、彼らにやる気を起こさせることはできない。
絵に描いた餅より、現実の餅ということですね。
そうだ。文四郎、米沢の米作りには限界がある。この地にあった作物を生産しよう。
カラムシなどはすでに作っておりますが。
そう、カラムシ、漆に楮、桑などがあっているだろう。しかしこれを作って売るだけではダメだ。
どういうことですか？
他藩では我が藩のカラムシでチヂミを作り、大きな利益を得ている。
それは米沢でチヂミを織るということですか？
その通りだ。今まで他藩に売っていた原料に手を加えて高く売る工夫をするのだ。
大変良い案ですが、皆今の仕事だけで精一杯です。働き手がおりません。
うん、男手だけを考えれば確かにそうだ。
は？
女手を使うのだ。子供や年寄りも使おう。そして売れた利益の大分を彼らに与える。そうすれば領民も喜び、藩も助かるのだ。
はは。
鷹山は大倹約令を発するだけではなく、生きる希望を領民に与えました。これらの殖産工業を通して領民は働くことの喜び、生産することの喜びを覚えるようになったのです。今でも米沢では、これらの産業が連綿と息づいています。さて、城内では、春典と文四郎が桑の苗木を植えています。
親方様、ここには何本植えるのですか？
そうだな、重役に50本植えさせるとなると、まず私は100本だろうな。
それは大変です。
大変だ。しかし人に何かをやってもらうには、まず自分でやってみせなければダメだ。文四郎、私は今桑を植えているが、実は桑を植えているのではない。
は？
ここに植えているのは改革の種だ。民のために改革を進めてくれる人材が必ずこの城内にいることを信じて、その種を植えているのだ。
わかります。竹の俣様たちも今自分の家の庭で桑を振るっておられます。
そうか、それは嬉しい。まもなく私は江戸へ行く。来年戻る頃にはこの苗もさぞかし育っていよう。
そしてその日の夜になりました。
苗を抜き取るんだ。
静かにやれ、音を立てるな。
犬だと？犬が畑を荒らしたと申すか？
犯人は犬でございました。
偽りを申すでない。犬があのように念入りに植えたばかりの桑だけを引き抜くと思うか？
さあ、それがし犬になったことはございませぬゆえ、わかりませぬ。あっかっかっか、あっ。
鷹山は自らも率先して食事を行いましたが、古いしきたりにこだわり、大きな権力を持つ重臣たちは、改革を拒む大きな壁となりました。しかし、悪い時には悪いことが重なるものです。鷹山が22歳の時、江戸藩邸が江戸の大火で全焼してしまったのです。幕府から多額の献金を強要されることになりました。鷹山と竹の俣が話しています。
領民への臨時の年貢だけは何としても避けたい。
そうは言いましても、江戸邸再建には材木がいりますからな。金が必要です。
その材木だ。
は？
江戸で買えばいくら金があっても足りぬ。どうだ、この米沢から直接木を切り出して送っては。
米沢から木を江戸へ？そんなことができるでしょうか。運搬には莫大な費用がかかります。
陸路ではな。
はあ。
川を使おう。川から海に流し、海から船で運ぶのだ。
おお、それいりました。異論はございません。
翌朝、竹の俣が農民と木こりを従え、美濃に笠という姿で出発しようとしています。
そのようなわけで、この竹の俣、早速山中に入り、木材切り出しの頭取を務める所存でござる。もしそれがしを助けてくださる特使の方がおられれば申し出てほしい。
竹の俣殿、失政役のお主が木材伐採のために山林に入ると申されるか。
さようです。
しかも藩士にその手伝いをせよと。
さよう。
およそ武士たる者の扱いを心得ぬ仕業、鹿をもって馬に使うとはまさにこのことだ。
皆の者、お願い申す。この通りでござる。お願い申す。この通りだ。
竹の俣さん、私は経験もありませんが、手伝いをさせてください。
おお、そうか、ありがとう。
竹の俣さん、私も手伝います。
お主も手伝ってくれるか。
私たちの後にも何百人か手伝いに行きます。大丈夫です、頑張りましょう。
何百人も、なんとありがたいことだろう。
数百人の藩士たちと木こり、農民たちが一つになり、励まし合い、助け合いました。そして入山わずか20日後に作業は終わったと言われます。津川をたどった材木は順調に新潟に着き、船に積み込まれました。ところが、ここで再び大きな災難に遭ったのです。たちまち台風に遭い、宗谷まで流されてしまったのでした。さらに南部の洋上でもう一度台風に遭い、転覆寸前になりました。狼狽した水夫たちはいきなり材木を海中に捨てようとしたのです。この時、輸送の任に当たっていた木島陣右衛門は材木の前に忽然と立ちはだかりました。
待てー、この材木は
お館様のお心と多くの藩士藩民の真心のこもったものだ。一本一本がお館様であり、藩士藩民と同じだ。それを捨てる気か。あえて捨てるというなら、まずこの木島を海中に投ぜよう。
木島の勢いに飲まれ、水夫たちは材木から離れ、必死に船を操りました。そして船は無事江戸に着いたのでした。それから40年が過ぎました。愛による鷹山の改革は人々の心を開き、藩民の間に調和がもたらされました。数十万人の犠牲者を出した天明の大飢饉の際にも、米沢藩からは一人の死者も出なかったと言われます。佐藤文四郎と鷹山が初入国した時の板谷峠を散策しています。
ご隠居様、この米沢も大層豊かになりました。ご隠居様のおかげです。
私は何もしない。みんなお前たちが努力したのだ。
いえ、ご隠居様が我々の心に火をつけたからです。
老人、売れるか。
お館様はそれがバカ売れで、こんなもののどこがいいのか。
有名になったな、笹野の一刀彫りも。
へい、みんなお館様のおかげです。
暑いから無理をするな。
へい。
ここです、ご隠居様。
そこには防空に吊り下げられたザルがありました。そしてザルには握り飯、野菜、傘など生活必需品が入っており、売れたらしくお金も入っていたのでした。
どれどれ。おお、誰も盗まないのか。
盗みません。ご隠居様のおかげです。あなた様のご努力がこのように実ったのです。
そうか。
今他国の人々はこの防空のことを防空の商いと呼んでおります。私はこのことを米沢の誇りに思います。そしてあなたを米沢の藩主にお迎えしたことを心から誇りに思います。
私のせいではない。私はこの板谷宿で火種を見つけた。灰の国米沢にも必ず人がいると信じてきた。文四郎、お前はその火種の最大のものだ。今まで本当によくしてくれた。
いかがですか、握り飯。腹が減りました。
うん、もらおう。美しい国だ。
はい、そして豊かな国です。
私も遠い九州からこの米沢に養子に来て本当に良かったと思う。
本当にそう思ってくださいますか。
心からそう思う。
1822年、鷹山は72歳の人生に幕を下ろしました。なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけり。鷹山はこの言葉通り有言実行の人でした。弱き者を愛し、人々を信じ、自ら範を示したのでした。